教育長に土屋健二氏が就任しました。園田義雄前教育長の任期満了に伴い、令和3年第1回市議会定例会において、東久留米市教育委員会教育長の任命についての議案が上呈され、同意されました。これにより、4月1日付で、新教育長に土屋健二氏62歳が就任しました。任期は4月1日から6年3月31日の3年間です。同氏の主な経歴は次の通りです。昭和57年4月に東久留米市役所入庁、その後、都市建設部都市政策担当課長、企画経営室参事、企画経営室長を歴任。写真があります。土屋健二教育長の顔写真です。写真終わり。市人事異動。市では、4月1日付及び7日付で部課長及び係長係員の異動を行いました。部課長級の異動は次の通りです。4月1日付、部長級、議会事務局長兼議会事務局次長事務取扱い、再任用、前議会事務局長兼議会事務局次長事務取扱い、坂東正樹、企画経営室長、前子ども家庭部長、長沢貴人、総務部長兼管財課主管事務取扱い、再任用、前総務部長兼管財課主管事務取扱い、佐々木浩二、市民部長、前教育部長、森山義雄、子ども家庭部長、前企画経営室財政課長、久ぬぎ隆、都市建設部長、再任用、前都市建設部長、小原信之、教育部長、前市民部長、山下和義、課長級、企画経営室企画調整課長兼主査事務取扱い、前企画経営室企画調整課長、道辻正信、企画経営室財政課長、前市民部課税課長、片山秀則、総務部総務課長、前子ども家庭部子育て支援課長、関智則、総務部情報管理課長兼統計調査係長事務取扱い、前総務部情報管理課長、市澤信明、市民部生活文化課長、前子ども家庭部児童青少年課長補佐兼児童青少年係長、木村大輔、市民部課税課長、前福祉保健部保険年金課長、広瀬明子、市民部納税課長、再任用、前選挙管理委員会事務局長、保木本健一、環境安全部環境政策課長、前環境安全部環境政策課長兼 計画調整係長事務取扱い桑原直人福祉保健部福祉総務課長前教育部図書館長佐藤隆康福祉保健部健康課長前福祉保健部主幹高柳国明福祉保健部保険年金課長前福祉保健部福祉総務課長中谷義明子ども家庭部子育て支援課長前企画経営室企画調整課長補佐兼主査沼田隆都市建設部道路計画課長前都市建設部道路計画課長兼道路交通計画係長事務取扱い竹内浩二都市建設部施設建設課長前都市建設部施設建設課長兼主査事務取扱い小林哲夫会計課長前総務部総務課長浦山和人教育部図書館長前市民部生活文化課長島崎のりてる選挙管理委員会事務局長前市民部納税課長岩沢淳二監査事務局長前会計課長渋谷千春4月7日付部長級総務部長兼会計課長事務取扱い再任用前総務部長兼管財課主幹事務取扱い佐々木浩二課長級総務部総務課長兼管財課主幹前総務部総務課長関智則福祉保健部健康課長前会計課長浦山和人福祉保健部主幹前福祉保健部健康課長高柳国明詳しくは職員課電話470-7716へ夜間休日納付相談窓口を開設します。夜間と休日に市税などの納付と納付相談窓口を開設します。仕事などで平日の相談が困難な方は、ぜひこの機会をご利用ください。納付相談は事前連絡をいただけると相談がスムーズに進みます。来庁の日時をご連絡ください。日時、夜間納付相談窓口、4月21日水曜日の午後8時まで、休日納付相談窓口、4月24日土曜日、25日日曜日のいずれも午前9時から午後4時、会場、納税課、市役所2階。その他、保育園保育料、保育園復職費、学童保育所費は、納付書を持参していただければ領収します。ご注意、納税証明書の発行はできません。詳しくは、納税課、電話、470-7730へ。特別児童扶養手当、特別障害者手当などのご案内と、 各手当額のお知らせ。特別児童扶養手当。次の1から3いずれかに該当する20歳未満の児童を看護している父母または養育者に支給されます。1、愛の手帳1から3度程度。2、身体障害者手帳1から3級程度。3、長期間安静を必要とする病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童。ただし、施設入所者、児童の障害を支給事由とする公的年金を受給されている方には支給されません。なお、申請者本人、配偶者、扶養義務者の所得制限あり。手当月額。1級は52,500円、2級は34,970円。特別障害者手当。重度の障害があるため、日常生活に常時特別の介護が必要な20歳以上の方に支給されます。おおむね身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1、2度程度で、かつそれらが重複している方、あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。ただし、施設入所者及び病院等に3ヶ月を超えて入院している方は支給されません。なお、本人・扶養義務者の所得制限あり。手当月額27,350円。障害児福祉手当。重度の障害があるため、日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。身体障害者手帳1級及び2級の一部程度、または愛の手帳1度及び2度の一部程度の方。あるいは、これらと同等の疾病・精神障害の方。ただし、施設入所者及び障害年金等の受給者には支給されません。なお、本人・扶養義務者の所得制限あり。手当月額14,880円。手当額の改定は行われません。例年4月分から児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当が改定されますが、3年度は手当額の改定は行われませんでした。心身障害者福祉手当。次の1、2のいずれかに該当する方に支給されます。1、身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1から3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症のいずれかに該当する20歳以上の方。2、身体障害者手帳3、4級の方、愛の手帳4度の方、難病医療費助成受給者の方。ただし、施設入所の方、65歳以上で新たに対象要件を満たした方、児童育成手当の障害手当を受給中の方は受給できません。なお、20歳以上は本人、20歳未満は扶養義務者の所得制限あり。手当月額。1が15,500円、2が4,000円。心身障害者福祉手当住宅加算。 次の1、2のすべてに該当する方に支給されます。1、手当月額15,500円の心身障害者福祉手当を受給している方。2、市内の民間アパート、借家等にお住まいで、市より他の住宅扶助を受けていない非課税世帯の方。手当月額3,500円。重度心身障害者手当。常時特別な介護を必要とする重度心身障害者の方。新たに65歳前に次の1から3のいずれかに該当する判定を受け、認定された方に支給されます。1、重度の知的障害で常時特別な介護を必要とする方。2、重度の知的障害と身体障害の重複障害の方。3、重度の肢体不自由で四肢機能が失われ座っていることが困難な方。ただし、施設入所者及び3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。なお、20歳以上は本人、20歳未満は扶養義務者の所得制限あり。手当月額6万円。詳しくは特別児童扶養手当についてが、児童青少年課女性支援係、電話 470-7736、その他手当についてが、障害福祉課、電話 470-7747 へ。新生児臨時特別定額給付金を支給します。国が実施した特別定額給付金の基準日の翌日、令和2年4月28日以降に生まれ、給付金の対象とならなかった新生児を養育する家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的として、市独自に給付金を支給します。支給対象児童。2年4月28日から12月31日に出生し、給付金の申請日において、市の住民基本台帳に登録されている児童。なお、支給対象児童には転入者も含みますが、当市以外の市区町村で、すでに本給付金と同等のものを受給している場合は、対象外となります。支給対象者。申請日時点で支給対象児童の属する世帯の世帯主。支給額。対象児童1人につき5万円。申請方法。対象となる方には4月中旬に給付金の案内文書及び申請書を送付します。申請書に記入の上、必要書類を添付し、同封の返信用封筒に入れて、7月30日金曜日までに返送してください。詳しくは、児童青少年課女性支援係、電話 470-7736 へ。東京都議会議員選挙、立候補予定者説明会を開催します。北多摩第4選挙区、清瀬市東久留米市では立候補を予定している方を対象に説明会を開催します。立候補予定者または関係者の方は必ずご出席ください。日時、5月7日金曜日、午後2時から、会場、市役所7階704会議室 A、持ち物、筆記用具。 当日受付票に記載していただくため、立候補予定者の氏名、振り仮名、住所、電話番号、本籍、生年月日、党派、職業、選挙管理委員会からの連絡先、担当者名、電話番号を確認してください。なお、会場の都合上、出席者は1候補原則2人までです。詳しくは、選挙管理委員会事務局、電話 470-7790 へ。試作成果等アンケート調査を実施します。市では、市が実施している様々な行政サービスに関する成果や実績などを把握するため、試作成果等アンケート調査を実施します。市内在住の18歳以上の方の中から無作為に2000人を抽出し、4月下旬に調査票を送付する予定です。調査票が届いた方はご協力をお願いします。なお、今年度からインターネットによる回答ができるようになりました。調査結果は市ホームページなどで公表します。詳しくは行政管理課、電話 470-8031 へ。木造住宅の耐震診断、耐震改修助成を利用しませんか？市では、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定し、耐震改修計画に定めた木造住宅の耐震化率 95% の達成に向けて、耐震化の促進を進めるため、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断や耐震改修に要する費用の一部を助成しています。いずれも実施する前に申請をしないと助成が受けられません。助成手続きなど詳細は市ホームページまたは施設建設課6番窓口市役所5階で配布するパンフレットをご覧ください。耐震診断助成金額最大5万円。耐震診断に要した費用、消費税を除くの2分の1以内、1000円未満端数切り捨て。耐震改修助成金額最大60万円。耐震改修に要した費用、消費税を除くの3分の1以内、1000円未満端数切り捨て。助成対象住宅。丸1。昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅。丸2。地上3階までの戸建て住宅。店舗併用住宅含む、地階除く。丸3。現に居住のように供されていること、耐震改修助成の場合。丸4、耐震診断の結果、構造耐震指標 IW 値が 1.0 未満であること、耐震改修助成の場合。耐震改修の対象となる工事、耐震診断を行った結果に基づき、構造耐震指標 IW 値が 1.0 以上となるよう補強を行う工事。詳しくは施設建設課、電話 470-7756 へ。